は次の箇所をこの間引用してくださったんです。イサヤ書の中二章の五節ですけども、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ。まあ、イエス様はマリアのことをどこででも福音が述べ伝えられるところなら知らさるべきであると言われたのです。まあ、沖縄の兄弟姉妹の気持ちも同じものなんです。主の沖縄でなさったことを全世界に知らせよう。まあ、今日のバザロも結局、まあ、金集めるためのものよりも我々は沖縄の兄弟姉妹と一つです。一つの家族です。我々はパウロと同じようにイエス様のために生きたいという気持ちの一つの表れに過ぎません。まあ、イエス様よ、来てください。毎日こういうふうに祈れば枝葉のこと大切ではなくなる。考え方もちろん変わりますし、不安から解放されます。普通の人はやっぱり来週再来週に3ヶ月後のことね、5年先のことについて考えるんです。全く的外れです。おかしい。明日のことについて心配してはいかんとイエス様は命令なさったのです。今日の心配でもう十分だよ。ね、いいようなことがあるから、だから私たちは祈らざるを得ない。けど、心配することだけが許されていません。人間はどうして孤独なのでしょうか。主から離れているからです。孤独の原因とは、まあ、人間のわがままであり、主から離れている状態に過ぎません。人間は確かに孤独から、まあ、例えば結婚したい気持ちになります。まあ、結婚によって孤独から完全に解放されればいいんです。まあ、あり得ることです。夫婦は本当に心を一つにすれば、一緒になって御言葉に頼れば、一緒に祈ることができれば素晴らしいことであります。けど多くの人々は結婚しても相変わらず孤独です。絶望しているのです。結局孤独の原因とは主とつながっていないからだけです。主とつながっていればあらゆる問題は解決されます。まあ、最高の幸せとは聖書によると子羊の婚姻であるということです。この婚姻とはいつ始まるかと言いますと、イエス様の空中再臨の後です。ですから、イエス様は来てくださいと祈るべきなのではないでしょうか。聖書全体は主なる神が人間と一つになりたいと望んでおられるという事実を示しています。主は愛そのものであり、主が人間の作られた目的も主が人間を愛するために他ならなかったんです。アダムとエバの現在の後でも主は絶えず罪を犯した人間と交わりを持とうとしておられるのであると、聖書を通してはっきり知ることができます。なぜ子羊の婚姻ということについて聖書は述べているかと言いますと、主が人間と最も親しい交わりを持ちたいと望んでおられるからです。先週も話したように、花婿とはもちろんイエス様ご自身であります。パウロはイエス様を紹介したとき、多くの人々はイエス様の救いに預かってもらいたいと思っただけではない。パウロは この救われた人々とは本当にイエス様と一つになってもらいたいと切に望んだのであります。コリント第2の手紙の中一章の二節にパウロは次のように書いたのです。私はあなた方を聖中な所長として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧ぐことにしたからですと書いたのです。パウロの目標は人が救われることだけではなく、さらによりよくイエス様をしてもらいたい、イエス様と一つになってもらいたい、すなわち花婿であるイエス様を待ち望む花嫁として子羊の子にに扱うようになることだったのであります。花嫁とは誰のことを言っているなのでありましょうか。ヨハネはそれに対してはっきりとイエス様の体なる教会であると答えています。すなわちイエス様によって贖われたことを信じ、イエス様を意識して自分の救い主として受け入れたものが花嫁であるということです。そしてパウロはイエス様とイエス様に属する者との間には婚姻関係があると述べ、それを主にエペソ書の中で、説明したのであります。イエス様は私たちのようなものを尊い代価を払って買い取ってくださった。パウロはよく、あなた方は自分のものではない、あなた方は贖い出され、贖われたものですと。この救いの代価とはもちろんイエス様の捧げられた命であり、イエス様の注がれた血潮でした。イエス様の尊い血潮によって私たちは罪を洗い流していただく救いの衣を身につけることが許されたのです。イエス様の目的は私たちが主の花嫁としてしみも咎も汚れもなく清められて主の前に居することができることです。聖書が愛の物語のようなものです。主が我々人間を愛してくださる、これこそが聖書の素晴らしい呼びかけです。そして私たちがこの愛に十分応えているかどうかということは非常に大切です。花婿としてのイエス様に対する我々の初めの愛は私たちの全てを決定し規定する力を持っているはずです。初めの愛とは結局マリアのような態度を取ることです。彼女は主の足元に座って、イエス様話して語ってください。彼女は知識を得よう、そういう気持ちがなかったんです。ただ御言葉を聞きと元気になる、心配から解放される、どうしてか、なぜかわからないけど嬉しくなると何回も何回も経験したからです。私にとってはイエス様の足の持てることが幸せなのですと彼女は経験したのであります。はじめの愛とはイエス様との交わりです。イエス様を信じ救われた時、本当にもうイエス様のために何でもする、イエス様のために殺されても構わない、そういう気持ちなんですけど、だんだんこういう気持ちから離れちゃう、知らないうちに。もちろん信仰から離れられないでしょうし、けどもイエス様のために何でもしたい、何でも捧げたい、これこそが初めの愛の一つの表れです。マリアはご存知のように自分の全財産のイエス様に与えたんです。彼女は非常に高い油を持っていったんです。 どうしていたかわからない。けども彼女の間違いなく全財産だったんです。まあ半分ぐらいしましょうか。そういう気持ちがなかった。全部捧げたのです。まあ悪の人々は、ある人は分かったでしょう。見て、おかしいじゃないか。他の人は怒ったんです。もったいない。ね。高く売って、貧乏に値上がればいいじゃないか。確かに普通の人間はそう考えと、イエス様の価値を知らない人、イエス様を愛さない人はみんなそう思うでしょう。けども、主は彼女のことを見たとき、彼女を他の人よりも褒めたのです。彼女のことは、みんな知るべきであると言われました。彼女はどうしてこういうふうになったかと言いますと、主の足元に座って、御言葉に聞き入っていたからです。非常に大切です。イエス様はペトロに3回同じことを聞いたのです。あなたは私を愛するか。初めてイエス様に出会ったエペソに住んでいる兄弟姉妹は、本当にイエス様とは我々にとって全ての全てですと言ったのです。まあ、三週何年後で、まあ、次の世代になったでしょう。もちろん親もまだ生きてましたけども、子供の場合はやっぱりちょっと問題になったんです。まあ、この集会の一番大きな問題は次の世代でしょうね。子供です。親は信じてますし、子供も小さい時からね、赤ちゃんの時から集会に来るようになり、もちろん素直に信じます。親はそう言ってるし、紹介行くとみんな同じ気持ちですから、全然疑いません。けども、だんだん大きくなると、いろんな問題が出てくると、やっぱり、また、悔い改めて、イエス様のためにだけ行きたいと思うようになれば、大問題です。よく言われたんですね、神は孫を持ってないんですって。子供しかない。ですから、本当に子供のために、毎日祈り続けなければならない大変な戦いです。まあ子供は変な道行ってもいいと思う人は子供を偶像のように大切にする親です。わがままを通すこととは大変な問題です。何があってもわがままを通してはいかん。子供は親に従わなければならない。親は正しいからじゃないんです。お医者さんたち、教育者たちはみんなそう言います。いや、親は孤独でしょう。かわいそうでしょう。けども、だから、わがままを通してはいいということじゃない。子供は親に従わなければならない。親は子供に従うようになればおしまい。まあ、それを、知りたくない人々はいっぱいいます。けども、今聞く耳がなければ、辛い経験を通して知るようになります。今の世界はそんなに曖昧な世界じゃない。自分の家の中で王様であっても社会人になろうとすぐ社長になれない。結婚してからね、いつも中々に従う夫、中々に従う奥さん、なかなかない。みんなわがままだからです。ですからやっぱり本当にとんでもない戦いです。結局エペソ。だったんです。天国にお帰りになったイエス様は次のように言ったのです。あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。彼はそれ全然気がつかなかったんです。一生懸命主のために働いたんです。けど、主との交わりなしにやるようになったんです。主よ、そういう気持ちがなくなったんです。世界中の多くの問題は結局それなんです。人間は一生懸命やる。いいような計画して、そしてもちろん後で よろしくお願いしますと言うでしょう。